最近の招待会で発表された一連の変更からも明らかなように、町立聖徒イエス・キリスト教会のプログラムと活動はますます家庭中心で教会がサポートする形になりつつあります。ネルソン大官庁はこのように勧告しています。まだまだ続きます。ビタミン剤を飲み休息を取っておいてください。きっと素晴らしいことが起きます。こうした変更が持ついくつかの基本的な意味について共に考える上で、聖霊の助けがあるよう祈り求めています。最近ある真剣指導者集会にクレイグ・シー・クレセンセン長老と一緒に出席しました。長老は2つの簡単な質問を使って家庭中心で教会がサポートするという原則を強調しました。クレセンセン長老は日曜日の教会の集会後に自宅に帰ってから、今日教会でどんなことを学んできたんだいと尋ねるのではなく、むしろ教会の集会の場でこの1週間家庭で救い主と主の福音について何を学んできましたかと尋ねる方が良いと言いました。正しく安息日を守ることや新しい教科課程、そして変更された集会のスケジュールといったものは全て家庭と教会の双方で福音を学ぶ際の助けとなるものです。松井聖徒イエスキリスト教会の会員は各々主の教えを学び、それに従って生活し、適切な権能により救いの儀式を受ける責任をここに負っています。教会が献身的な弟子となり、最後まで大しく耐え忍ぶために知るべきこと、行うべきことをすべて教え指示してくれる組織だと期待するべきではありません。むしろ自分が学ぶべきことを学び、送るべき生活を送り、主が望んでおられるような人物になるのは私たち各々の責任なのです。そして家庭は学び生活し、そしてそのような人物になるための究極の場所です。ジョセフ・スミスは子供の頃、家族から神について学びました。自分に対する神の御心を見出そうとしたジョセフは、多くの異なる宗派の中から真理を探求し、聖文について熱心に考え、心から神に祈りました。少年ジョセフが御父と御子が見姿を現された直後に聖なる森から自宅に帰って、最初に話しかけたのは母親でした。暖炉に寄りかかっていると母がどうしたのかと尋ねました。そこでジョセフは、何でもありません、大丈夫です、元気ですと答えました。それからジョセフは母に、長老派の教えは真実でないことが自分で分かりましたと言いました。ジョセフの経験は私たち一人一人が習うべき力強い学びの規範を示しています。私たちも自分で知る必要があるのです。天の御父の計画の重要な目的は、御父の子供たちがさらに主に似たものとなることです。したがって天の御父は私たちに成長し進歩するために不可欠な機会を与えてくださっています。ますます混乱と邪悪がはびこる世にあって、真理を学びそれに従って生活するという私たちの決意は、ますますその重要性を高めています。単に教会の集会に出席しプログラムに参加するだけで霊的に強められ守られると期待することはできません。両親には愛と義を持って子どもたちを育てるという神聖な義務があります。霊感を受けた教会指導者や教師、活動は霊的に成長しようとする個人や家族の取り組みを助けるものです。私たちは皆制約の道を前進するために助けを必要としてはいますが、霊的な強さと耐久力を育む最終的な責任は私たち一人一人にあります。ニーファイが父リーハイが命の木の次元で学んだことを聖霊の力によって自分で見聞き知りたいと望んだことを思い出してください。ニーファイは明らかに良い両親の模範と教えを若いうちに祝福として受けました。それでも ジョセフ・スミスと同様に自分で学び知りたいと切望したのです。もしイエス・キリストと回復された福音について知っていることが他の人が教えてくれたことでしかないとしたら、主と主の技に関する私たちの証の土台は砂の上に建てられていることになります。私たちは福音の光や知識を全面的に他の人に依存したり借りたりすることはできません。たとえそれが自分の愛し信頼する人であったとしてもです。それぞれの末日聖徒はこの世にやってくることについての神の計画と目的を自分で理解する必要があると預言者ジョセフ・スミスは教えました。神や天使たちと人との関係についてアダムの時代から書き記されてきた全てのものを網羅して読めたとしても、ほとんど何も知ることができないでしょう。他の人に与えられた啓示を読んでも、私たちは自分たちの状態や神との本当の関係について決して包括的な理解を得ることはできないのです。このような事柄についての知識はその目的のために定められた神の儀式を通して経験することによってのみ得られるのです。個人と家族に関するこの霊的に壮大な目標を達成できるようにすることこそ、時満ちる真剣時代の特にこの時期に末日聖徒イエス・キリスト教会のプログラムと活動がより家庭中心で教会がサポートする形になりつつある基本的な理由の一つです。福音の学習がますます家庭中心で教会がサポートする形になりつつありますが、その基本的な意味を少し要約したいと思います。最も重要な宣教師訓練センターは家庭の中にあります。それを支える宣教師訓練センターはプロボやマニラ、メキシコシティなどにあります。最も有益な日曜学校のクラスは私たちの住まいで行われる個人や家庭の学習であるべきです。また集会所で開催されるクラスは役立ちますが、補助的な日曜学校のクラスです。今や家族歴史センターは私たちの家庭の中にあります。家族歴史の探究の技を補助的に支えるのが集会所で行われているものです。極めて重要な神殿準備クラスは私たちの家庭で行われます。補助としてある神殿準備クラスは定期的に集会所で行うことができます。聖なる場所に建てるよう家庭を聖なる場所とすることはこの末日では欠かせないことです。今日家庭中心で教会がサポートする形の学習が霊的な力と守りを得る上で大切になっていますが、その重要性は将来さらに強まるでしょう。主の宮において神聖な儀式と制約を受けるための個人の備えとふさわしさに、家庭中心で教会がサポートする原則がどのように当てはまるか考えてみてください。確かに神殿の備えの最も効果的な場所は家庭にあります。しかし多くの教会員は神殿の外で神殿内の経験について話す上で何が適切かそうでないのか明確なところが分かりません。ベンソン大官庁はこうした不確かさが存在する理由を次のように述べています。神殿は神聖な場所です。そして神殿の儀式も神聖なものです。その神聖さのゆえに時として私たちは子や孫に神殿について話すのをはばかることがあります。その結果神殿に行きたいという望みを育んでいかない人が多く、そうしたとしてもそこで交わす制約や果たすべき義務について備えるための予備知識をあまり持たないままに参入してしまう人が多くいます。私は適切な理解や予備知識は若い人々を神殿参入に備える上で大きな助けになると信じています。その知識は アブラハムが求めたように真剣の祝福を得たいという望みを彼らのうちに育んでいくと私は信じています。次の2つの指針はベンソン大官庁が強調した適切な理解に到達するための助けとなるものです。指針その1、私たちは主を愛しているので主の宮については常に敬虔な思いで話す必要があります。神殿の儀式で交わす誓約に関連する特別な象徴について明らかにしたり説明したりすることがあってはなりません。また神殿内で口外しないと約束した聖なる情報についても話し合ったりすることはできません。指針その2、神殿は主の宮です。神殿内のすべてのことは私たちの心を救い主イエス・キリストに向かわせるものです。私たちは神殿の儀式と誓約の基本的な目的や教義と原則については話し合うことができます。ハンター大官庁は次のように勧告しています。神殿で味わう霊的な思いを子どもたちに伝えてください。より熱心にまた形式ばらずに主の宮が建てられる目的について話しても差し障りのない事柄を子どもたちに教えるようにしましょう。預言者ジョセフ・スミスの時代からネルソン大官庁の時代に至るまで神殿の儀式と誓約に関わる教義上の目的は教会指導者によって広く教えられてきました。イニシャトリーやエンダウメント、結婚、その他の結び固めの儀式に関して私たちが学ぶことができるよう膨大な資料が印刷物や音声、動画、その他の媒体で存在しています。同じように従順の律法や犠牲の律法、福音の律法、従順の律法、奉献の律法を守るという誓約を交わし救い主に従うということに関する情報も得ることができます。教会員は皆temples.churchofjesuschrist.org にある優れた資料を研究するべきです。ネルソン大官庁は教会が公開している神殿に関する正確かつ適切で貴重な情報と神殿儀式の神聖な性質との重要なバランスについて強調しました。このように説明しています。会員は聖句ガイドの神殿に関する箇所を読むようにしてください。油注ぎ、誓約、犠牲、神殿、主の宮などです。また出エジプト記26章から29章とレビ記8章も読むと良いでしょう。旧約聖書や高価な真珠のモーセ書とアブラハム書は神殿活動が昔に行われていたこと、またその儀式が永続するものであることを強調しています。自分の息子や娘からこう尋ねられたとします。学校の友達から神殿では変な服を着るって聞いたんだけど本当？temples.churchofjesuschrist.org に神聖な神殿衣という短い動画があります。この優れたリソースでは古代より男女は神聖な音楽や異なる形の祈り、象徴的な宗教上の衣服、身振り、儀式を用いて神への献身という内なる思いを表現してきたことが説明されています。このように基本的な教えやこの動画のような優れたリソースを通して神殿の祝福のために家庭を中心として備えることができるよう教会はサポートしています。多くの役立つ情報が誰でも利用できるようになっています。御霊の柔和な道を歩もうと努めるときに、家庭において神殿の儀式と誓約について話をするときに、何が適切で何がそうでないのかに関して必要なバランスを理解し、そのバランスを取ることができるという祝福に預かるでしょう。皆さんの中には福音学習を実際に家庭中心で教会がサポートする形にできるのだろうかと思う人がいるかもしれません。 皆さんが家庭で唯一の教会員や伴侶の協力が得にくい会員、一人親、独身、または離婚して一人で暮らす末日生徒であったとすれば、話し合ってきた原則がどのように自分に当てはまるのだろうかと疑問に思っているかもしれません。夫婦で顔を見合わせ、私たちにこれができるだろうかと思っているかもしれません。必ずできます。それを可能にする祝福が皆さんの生活に流れ込み現れるようになることを証しします。約束します。扉は開き、光は輝くでしょう。能力は増し加えられ、勤勉に我慢強く忍耐できるようになるでしょう。回復されたイエス・キリストの福音を学び愛するという個人の責任を全うしようと努力するときに、その報いとして祝福が与えられることを証しします。確かに全ての必要なものを得るために備えることができるのです。主イエス・キリストの神聖な御名によって約束し証しします。アーメン。